ヤコブの夢。ヤコブはベールシバを立ってハランに向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上のすべてはすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れて帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。以上。野口牧師によります取りなしのお祈りに続きまして、天の門が開かれた人と題します野口牧師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、
本日の聖書箇所はガラテヤの信徒への手紙6章2節、新約聖書350ページです。ガラテヤの信徒への手紙6章2節、新約聖書350ページです。それでは拝読いたします。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。それでは取りなしの祈りに続き、説教十字架の愛に立つと、題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝あいにくのお天気でありますけれども、私たち一人一人の足をお守りくださり、私たちの心を励ましてくださり、今日もあなたのこの神殿で誠の救い主なるイエス様、あなたを礼拝するこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちに臨んでください。今朝もどうぞこの礼拝の中心に、十字架にかかられたままのイエス様、あなたご自身がいてくださり、私たち一人一人本当に弱く貧しい者たちでありますけれども、 今日もあなたの血潮に預かり、御言葉に預かり、私たちがこの礼拝を通して新しくあなたに作り変えられ、誠の礼拝者として立つことができますように、そのような礼拝として主をどうぞ私たち一人一人に今朝も望んでください。今日ここに集っている者たちにおいては、病の中にある方もいり、またさまざまな問題の中ここに集っておられる方々もいらっしゃいます。主をどうぞあなたが今日ここで語りたいと願っているその御言葉を通して私たちに解決を与えてください。私たちをどうぞ励ましてくださり、あなたにしっかりと御足跡に従っていくものとなることができますように、私たち一人一人を今日も憐れみ豊かに祝福しお導きください。語る者の口をどうぞ清別してください。思いを清めてください。イエス様、あなたが今日語りたいと願っておられること以外しもべが口にすることがないように、どうぞ主よ、しもべを憐れんでください。また今日ここに都合とことできない愛する兄弟姉妹の方々を覚えます。どうか主よ、等しくあなたがその場にあって祝福してくださり、自生日はまた共にあなたを礼拝することができますように、主をどうぞ導いてください。また今日時を同じくしてインドネシアサラティガで礼拝に預かろうとしております野口宣教師の上にも、サラティガの諸教会の上にも、あなたが等しく望んでくださり、共にこの礼拝の恵みに預かることができますようにお導きください。このひととき全てをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。先週は皆様のお祈りに支えられて、小田急線の本鵠沼という駅にある、藤沢バプテスト教会に新学校新献身者デーということで、新学生としてですね、説教の奉仕に、行ってまいりました。ちょっと最初がですね、駅に着いたら大変面白いことがありましたのでお話したいんですけれども、まず駅に着きまして、でその前に、牧師の坂本先生、それから総年会長の先生と総年会長の執事の方とやり取りをしていましたら、駅まで私はお迎えに行きますということでメールをいただいていました。でその総年会長の方が駅までいらっしゃいまして、お迎えに来てくださるというから私はてっきり車で迎えに来てくださるのかなと思ったんですけど、近くなので、10分15分ぐらいなので、お天気も良かったのでということで歩いてお迎えに来てくださいました。でそして、ですね、その総年会長と一緒にこう教会まで歩いていましたら、二股に分かれるところでその方がですね、あれどっちだったっけなって言うんですね。あれちょっともうプッて一瞬なんか冗談かと思ってですね、笑いそうになってしまって、これ新しいなんか藤沢教会の新しい方なのかなと思って、ちょっと待ってください、すいません、確かこっちでよかったと思うんですけどって言ってですね、そっちの方に行って、そしてまた二股が来たもんで、どっちだったかなって言って、そしたらこう歩いてる人にですね、すいません、どこどこはどっちに行けばいいんですかって言って聞くわけですね。で私は大丈夫でしょうかとは言いませんでしたけれども、ちょっと私がきっと不安そうな顔してたら、実はその方はもう40年ぐらい藤沢教会なんですけれども、茅ヶ崎に住んでる方 で車で教会に行くので、本鵠沼の駅はほとんど使わなくても、すいません忘れちゃったんですということで、最初のスタートがそんな感じでですね、藤沢教会なんか面白いなと思って、すごく大体他の教会行くともう大変緊張するんですけれども、その総年会長の方のおかげでですね、もう大変もう心も和やかになって、そしてもう素晴らしい秋晴れの中だったので、お散歩しながら教会まで、行きました。そして、藤沢教会では、黙示録2章から教会の原動力という題して御言葉を語らせていただきました。 黙示録2章の皆さん、聞いたことある箇所かと思いますけれども、ですね、天上におられるイエス様が7つの教会に書き送りなさいと言ってヨハネにですね、この聖霊に満たされている中でヨハネに語るわけです。でその最初の2章で最初に出てくるのがエフェソの教会です。でその教会に主がお語りになります。あなた方は行い、労苦、忍耐において素晴らしかったということをですね、そのエフェソの教会に語るわけです。行いにおいても信仰の忍耐においてもまた労苦においてもですね、素晴らしかったよというふうにまずイエス様は褒められます。しかしその後にしかしと言ってですね、イエス様がその後に語られたのは、あなたたちは初めの愛から離れてしまった、それゆえに悔い改めて初めの行いに立ち返りなさい、そして立ち戻らなければこの食材なる教会を私は取り除けてしまおうと、そのように、まあ、大変厳しいお言葉ですけれども、そのように語られます。そしてそこが教会の中心である初めの愛ですね。そして初めの技、このことから教会が離れてしまっては教会が教会として成り立たない、すなわちそこに教会の原動力があるんですよということをですね、藤沢教会で語らせていただきました。そしてまあどこの教会も今本当になかなか元気を取り戻せずにおりますけれども、まあ、そういう中でどうやって玉川教会が回復したんですかということはですね、もう大変皆様興味津々で、ありまして、午後新学生を迎えてのこの質疑応答の時だったんですけれども、ほとんどがその教会がどうやって回復したのか、また今日主人来てませんけれども主人がどうやって立ち上がったのかとかですね、そういうことを本当に根掘り葉掘りじゃないですけども、もう細かく夫人方も細かく教えてくださいって言って、もうすごく熱心で、総年会長の方もこうメモりながら、教会はどうやって回復したんですかって言ってですね、もう大変もう本当に熱く祈りの中で、本当に今教会が迎えている、もうそれぞれ教会そうですけども困難の中で、もう本当に切に生徒の方々が祈りながら、どうやったら教会が回復するんだろうか。そして特に藤沢教会は、去年、ですね、新会堂が与えられましたので、新会堂が与えられてさて何をすればいいんだろうということをですね、そのようにおっしゃっておりました。でその中で初めの愛と、まあ、初めの技という、ここは詳しくは語りませんけれども、そのことを語らせていただきました。そして今日語らせていただくこの十字架の愛に立つということ、それはこのエフェソの教会に主が語られた、離れてはならないと主が言われた、この初めの愛のことであります。その初めの愛とは、ヨハネ第一の手紙3章16節にこのような御言葉があります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。これが初めの愛です。初めてイエス様が私たちのために、この罪人のために命を捨ててくださった、ここに初めて私たちはそれを通して愛を知りました。このイエス様の十字架によって私たちに表された、掲示された、この神様の愛です。私たちの信仰生活は生涯この十字架の愛から離れてはならないんです。ここに立ち続けなければならない。そして言い換えるなら、私たちがここに立つか否かで、この信仰が本物の信仰かどうか、イエス様にあがなわれてイエス様に従っていた本物の信仰かどうか、私たちはこの十字架で表されていくわけであります。今日は教師会で、教師会、というか教会学校は今日から伝道に向けてアンデレさんのですね、素晴らしい信仰を学びましたけれども、で今日教師会の中でそのテキストにですね、アンデレさんの信仰が一流だということをその聖書テキストの中で書かれてました。でそこにはですね、一流のクリスチャンの印は謙遜に使えることです、本気で一流になりたいと思うなら使えましょうというですね、もうアーメンという言葉ですけれども、もうですね、そこにおいて私たちが本当に、これは主に対してです。主がですね、私たち一人一人を、その時にも教師会でお話しました、主の前に一人一人立たされた時に、一流だった、素晴らしかった、そしてある兄弟がやっぱ二流三流だったとは言われたくないなと言ってですね、そのようにおっしゃってましたけども、そうです、私たちが本当に主の前に立つときに、私たちの信仰生涯においてどこに立ってたかということ、 先ほどのエフェソの教会では素晴らしい行いをした、素晴らしい忍耐をしたですね、様々なことをした、それも素晴らしい。でも初めの愛から離れてしまったということをエフェソの教会に語るように、私たちの信仰生涯は最初から最後までこの十字架の愛にしっかりと立っていくことにおいて、私たちが最後本物がどうかですね、私たち主が私たちを検証ですね、見てくださるわけです。そしてそれは同時に、私たちは今21日間特典に向けて祈りの時を過ごしておりますけれども、この祈りにおいて、私たちが捧げるこの祈祷においても、この十字架に立って祈っているかどうかが、この勝利をですね、分けていくことになること、私たちはこれ最も重要なことであるということ、私たちは忘れてはなりません。マルコによる福音書11章に、お開きになる方はですね、新約聖書85ページです。マルコによる福音書11章の20節からになります。このところで、何度もこの教会でも語られていますけれども、ここで、山を動かす信仰を持ちなさいということをイエス様が弟子たちに語られるときにですね、このように祈りなさい、それはすなわちまず神様の信仰に飛び込むほどにですね、私たちが全部を神様に委ねて神を信じなさい、これも第一最初の条件ですね、神様を信じなさい、そして信じて飛び込んだならば、私たちがここで立ち上がって海に飛び込めと宣言しなさいということを、ここでイエス様が語られるわけです。でここまでは私たちにとっては非常に、わかりました、主をやってみます、信じます、飛び込みます、宣言しますというところまで私たちは意気揚々とですね、言うことができるんですけれども、でもそこにおいてイエス様が最後に語られたことは25節のところです。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい、そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。これが3つ目にイエス様が語られたことです。すなわち私たちが祈るときに、私たちの心に憎しみがあり、また許せない思いがあるときに、その祈りは力にならない。その立って祈るときに、私たちがさまざまな裁きを持ちながらでは祈ることができない、この祈祷に力が入らないですね。そして主がそので私たちの祈りを聞くことができない、そのことをイエス様がここで語っているわけです。そして私たちは、ではここでイエス様がですね、許してあげなさいというふうに語られています。で私たちはクリスチャンであれば、この言葉はもう耳にタコですね、もう何度も何度も許しなさい、許しなさい、キリスト教はもう許すですね、それに尽きるわけですけれど、じゃあどのように許すのか、それはエフェソの4章32節にありますけれども、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい、神がイエス様を通して私たちを許してくださったようにあなた方も許し合いなさい、すなわち天のお父様が私たちに御子イエス様を使わして、そして御子イエス様のその十字架において許してくださったように、私たちもまた同じイエス様と共に十字架に立って許しなさいということです。でこれちょっとマタイ伝のいろいろ聖書をちょっと今日は開いて、ちょっと申し訳ないんですけれども、開く方はですね、マタイ伝の18章のところにイエス様がこの借金の問題を通して弟子を許す許さないということを弟子たちに教えるところがあるんですね。マタイによる福音書の18章の21節のところに、35ページです、新約聖書で。ここでどのように許せばいいですかということを、このイエス様のお弟子さんたちは聞くわけです。イエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか、というふうに弟子たちが聞くわけです。するとイエス様は、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。イエス様が私たちに語られる許しなさいは、弟子たちはもう7回、8回はないんです、7回でもう限界です。弟子たちからしたら8回はダメですけれども、7回までなら、まあ弟子たちは何とかできると思ったんでしょうかね。7回までです。もう弟子たちのこの許しには限界があるということですね。でもイエス様は、いやそうじゃない、 7の70倍許しなさい。すなわちそれはどういうことかというと、聖書でこの7という数字は完全数ですね。3、7、40というのは完全数です。その7はもうすでに完全数です。その70倍許すということはもう無限に許すということです。限界はない、ここまでだったらという限界はない。もう無償で無限大に許しなさいということをイエス様がここで語られるわけです。そして、まあ、ちょっとこの18章のこの仲間を許さない家来のところちょっとですね説明したいと思いますけれども、このところでじゃあどういうふうなことが、このところでイエス様は罪の許しのことをここで語っているんですね。で、まあ、ここで語られているのはある王様が家来に対して、その家来がここでは1万タラントですね借金していた。でこれは私たちのお金で換算するとですね、6000億円だったそうです。6000億円王様がですね、この家来に、家来が王様に借金をしていた。でもこの王様は最初はですね、この家来に対してこの返済できなかったもんですから、もう自分も妻も子もまた持ち物もとにかく全部売り払って、そして返済するように、まあ、最初は王様は言ったわけです。しかし26節で家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返しします、必ずいつか返しますから、ちょっと全部ですね、妻も子供も全部売ってそれは無理です、全部持ち物を売ってそれは無理です、どうか待ってください。するとこの王様は哀れみ深く家来の主君を哀れに思って、彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。6000億円もすごい大金ですけれども、それを帳消しにしてやった。王様は大変哀れみ深くてですね、あ、それじゃかわいそうだからもう帳消しにしてあげようですね。そのようにしてこの家来は許されて帰っていったわけです。しかし今度この家来はどうしたかというと、今度家来はですね、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。でこの100デナリオンというのはですね、1デナリオンが5000円だそうなので50万円です。ずいぶんこれ差がありますけれども、この50万円に対して6000億円許された弟子は、家来は仲間のところに、友達ですね、仲間というか友達のところに帰っていって、ちょっとお前50万円返せ、で首を絞めてと言って、まあ、激しいこの家来ですけれども、首を絞めて返せよ50万ですね。もうすぐ6000億円返してもらったら、もうすっかりそれを忘れて、返せよちょっと俺が貸した50万というわけで首を絞めて、そしてさらにはその人はですね、どうか待って、もう同じです、先ほどの自身が言ったことと同じ、返してくれ、ごめんなさい、返せませんというふうに、どうか待ってくれというわけです。しかしこのところでこの人は何と言ったか、仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れた。返すまでは絶対にですね、もう自由にはさせないというわけで牢に入れてしまったというふうに書かれて、そしてこのところでですね、周りの友人たちはあまりにもひどい、あまりにもそれはひどすぎる、この友達に対してと思った家来たちはここで王様のところに行って、そして王様、こんなことがありました、そのように語ったときに、32節で王様は、不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのに、してやったのだ、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかですね。これが王様がその家来に言った言葉です。すなわちこの6000億円というのは、ここで言ってるのは罪のことですね。私たちがもうお金ではとても換算できません。でも具体的にイエス様がここでこの例えを持って、6000億円私たちが許されている、帳消しにしてもらったのにもかかわらず、私たちの隣人の50万円をパチパチパチパチ引いてですね、1万円足りない、2万円足りない、100円足りないじゃないかと言ってですね、いつもそういうふうにしている、それが罪が私たちが許せない、そのような姿。しかしイエス様はそこで7の70倍、すなわち6000億円王様が許してくださったのか、神様ですね、神様が私たちの罪をイエス様を通して6000億円も許してくださったのにですね、そのことにおいてあなた方も同じようにしなさい、私がしたのと同じように6000億円借金を全部チャラにしてあげなさい。しかしここで私たちは忘れてはならないのは、ここで許すということをイエス様は教えるわけですけれども、私たちが相手を許すということ、それはこの相手の負債を代わりに負うことなくして 許すということは成立しないということをここのイエス様がですね語っておられます。そしてここに今日のタイトルであります十字架の愛がここに立っているわけです。私たちの罪は誰かに追われることなくして罪を犯しました、でもごめんなさい、それでは決して私たちの罪は終わらない、解決しない。誰かに担ってもらうことを通して私たちの罪は許され、そして引き受けられて、そして解決されていくということ。そしてこの負債を負ってくださったのが言うまでもなくイエス・キリストです。まことの救い主なるイエス様です。そしてここに最初の御言葉で言いました神様の愛が私たちに表されたということ、御子を保うほどにこの世を愛された、それはどんな愛であったでしょうか。ロマ書の5章に書かれていますように、それはまだ敵であった私たちのために、不信仰であった私たちのために、愛する一人子なるこのイエス様を死に引き渡された、この御子イエス様の命と引き換えに私たちの罪を救ってくださった。何の値もない私たちの罪病の一切を黙って、何の価値もない十字架上でこの全てをイエス様は引き受けてくださったということです。そしてそれが今日のですね、先ほどご一緒に購読いたしました53章、イザヤ書53章はそのイエス様のお姿がここで語られています。しかしここで私たちが53章旧約聖書の1149ページでここを見るときに、このイエス様のお姿にはこの人は主の前に育ち、しかし見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。このイエス様のお姿を目の前にして私たちは軽蔑しですね、無視していた。しかし4節に書かれているように、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるんだと、全く自分とは関係ない。それこそさっき家来が6000億円ですね許された、だけどそのこととですね自分が許されていること、もうそっちのけで、自分が50万円貸していることに全部いつもそのことに思いを馳せて、そしてしかしそこにおいて彼が担ったことによって私たちの病が癒され、彼が負ったことによって私たちの罪が許された、だけど私たちは関係ない。これは神の手にかかって勝手にイエス様、この方死のしもべが苦しめられてるんでしょ、私とは全く関係ない、それゆえに私たちは軽蔑し無視していたと書かれている。それが私たちの姿です。しかしここではっきりイザヤ書の通して、しかし私たちの打ち砕かれたのはですね、五節のところで、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アメン。私たちはこのイエス様が引き受けてくださったことによって私たちの病が癒され、私たちの罪、さまざまな問題、それが解決したのです。ここに贖いの力があります。ここに十字架の愛の力がここに現れているのです。それが2000年前にイエス様が通して、イエス様がですね十字架を取ってくださったその道、そして今もなおイエス様は聖霊となって私たちの共にいてくださり、今もなおイエス様は十字架上からそのかかられたままなる姿で血を流し続け、贖いは今も続いている、救いは今も続いている、今も私たちのためにこの血を流し続け、許し続けてくださっているということ、そのところに私たちのさまざまな問題の解決が全ては十字架にあります。十字架でイエス様が引き受けてくださったことによって私たちに解決が与えられる、私たちに許す、この愛が起こされていくですね。このことを私たちが無視して、ここの十字架の愛から離れることなくして、私たちの問題に勝利はありません。そして 私たちはしっかりこの信仰生涯、この十字架の愛に立っていくことによって、私たち一人一人に勝利の道が与えられているということ、間違いなくここに立つときに私たちはイエス様の勝利がもうすでに与えられているということ、そのことを私たちは忘れてはなりません。そしてそれゆえに、この今日の聖書箇所です、ガラテヤ書6章2節で先ほど浅井執事に読んでいただきました。それゆえにここで、このガラテヤ書で語られていることは、6章2節、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。隣人の重荷を担うことによって、キリストの律法、すなわち十字架上でイエス様が表してくださったこの愛が全うするということ、私たちのうちにその律法が成就していくということ、それはどのようにしてですか。それは互いに重荷を担い合うことによって、それが成立していくということ、ここで語られています。ちょっとこのですね、ディートリヒ・ボンヘファーという人のこのキリストに習うという本があるんですけれども、この著者からですね、この一文をちょっとご紹介したいと思いますけれども、このディートリヒ・ボンヘちょっと下がバラ、ディートリヒ・ボンヘッファーという人はですね、ドイツの神学者で、第二次世界大戦の時に、ナチスドイツと戦って、そして最後、強制収容所でですね、死刑にされていくわけですけれども、皆さんご存知なのは73番神聖賛美歌、良き力に我囲まれというのは、ボンヘファーが、獄中で家族に宛てて送った手紙というふうに言われてますけれども、その方がですね、そのところでこのガラテヤ書6章2節のところ、この互いに重荷を担い合うというところで、このようにですね、この説明をしております。この互いに重荷を負い合いなさい、そうすればあなた方はキリストの律法を全うするであろう。キリストが我々の重荷を負いたもうように、我々は兄弟たちの重荷を負わなければならない。成就されるべきキリストの律法は十字架を負うということである。私が負わなければならない兄弟の重荷というのは、その兄弟の身辺に起こる運命や彼の性質、才能のことだけではなく、本来的な意味においてはその兄弟の罪のことである。私がそれに預かることを許されている、キリストの十字架の力によって許されているんです。もう私たちはですね、この許されている、この十字架の力によって、その兄弟の罪を許すより以外に、私はそれを追う道を知らないとですね、このボンヘファーは語るわけです。そのようにして、その互いに重荷を担い合いなさい。この重荷とは、運命や彼の性質、才能、それだけではない。本質的に、兄弟姉妹、隣人の罪を負うということ。それはイエス様が黙って十字架で追われたですね、その罪を黙って負う。そしてそのところで、私たちにその力が与えられている。キリスト者すべてのものに、この十字架を負うということは、主が語られていることであり、私たちが追わなければならない。しかしそこにおいて、なぜ追わなければならないのか。それはもうキリストにおいて、その十字架はすでに追われ、勝利され、それゆえに私たち自身がその力が与えられ、御霊によってその愛する力、十字架を追う力が与えられているからこそ、ここでボンヘファーが語るように、その兄弟の罪を許すより以外に、私はそれを追う道を知らない。許すということ、そのことが何より私たちが十字架を負うということであるですね。それゆえに互いに重荷を担い合いなさい。それ、これは決して一方的なことではありませんですね。私もついこう家族の中でですね、自分が一人にも負っている、十字架を負っているっていうようなですね、そういうような姿勢をすぐに見せてしまうわけですけれども、ここではっきり書かれている互いにです。私たちが、私自身がですね、皆さんに罪を負っていただいているように、また私自身も愛する兄弟姉妹の罪を、そのようにして互いに許し合い、愛し合っていくところで、この御言葉が私たちのうちに成就するということ。イエス様はマタイにですね、マタイ伝の中で、十字架に囚われていく、その多くの人たちがイエス様を捕らえに来ようと来た人たちがいました。そしてその時に イエス様の弟子がですね、まあ、ここはペテロだと思いますけれども、一番弟子のペテロが急いで、イエス様が傷つけられてはならないと思って、急いでですね、イエス様をかくまい、そして剣を抜いて、その、来た人たちに剣を持ってですね、飛びつこうとした。そしたらイエス様は何とおっしゃったか。イエス様は26章のところで、剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうですね。イエス様が天の父に願えば今すぐ、それこそですね、もうこの人たち以上の力の人たちを持ってイエス様を守ってくださるでしょう。しかしそれではイエス様がこの追おうとしているこの十字架の道、主の御心がなされない。それゆえにまず剣をあなたは収めなさい。そして剣を取る者は皆剣で滅びる。この天の軍勢を送ることは神様にとって容易なことです。また私たちにとってこの罪を担うという時に、私たちに必ず他者がいるわけですけれども、その人たちを変えることは主にとってですね、難しいことではありません。不可能なことではありません。しかしそのことを主は簡単におできになる。しかしそれをなさらないのは、まずここでイエス様が一番弟子に語られたように、あなたの剣を置きなさいということ。あなたの剣を取り除きなさい。あなたがもし剣で取るなら、同じように剣で滅びる。そのことをイエス様がここで語られているように、私たちは今日、イエス様にこの御言葉をいただき、互いに重荷を担い合いなさい。それはすなわち、愛するものを、また愛することのできないものを、私たちが許していくということ、私たちが黙って担っていくということ、取りなしていくということを通して、私たちのうちにこのキリストの愛が全うし、そして私たちがこのキリストの十字架の愛に立ち続けるときに、私たちの問題に、すべての家族の問題に解決が与えられていくということ、そのことを今日の御言葉で私たちは、いただきたいと思います。私たちにとってですね、この許せない、愛せない、この問題は憎しみが私たちの心にある。これは本当に大きな問題です。しかし私たちにとってはそれは本当にですね、それが少しであっても、それでも私たちはですね、それをたとえ小さくても、パウロがロマ書で語っている、それが私たちの心を次第に少しずつ蝕んでいく。ですね。しかし私たちにとって、この十字架の愛に立つということは、そのようなサタンも私たちにですね、いろんなことを言いながら、私たちに憎しみを抱かせ、私たちに不信感を抱かせ、教会においての中もそうです。今日のここのガラテヤ書のですね、ガラテヤ書のところは、特に信仰に、よって家族になった人々に対して善を行いましょうというふうに書かれてますけど、たとえそれが教会であっても、私たちのうちに不信感を抱かせ、分裂を起こさせ、もうこれはですね、もうサタンのもう手口ですね。これがサタンのもう企てていることです。しかし私たちがそのような敵の攻撃があっても、しっかりと私たちがこの御言葉に聞き、積極的に私たちが十字架の愛に立つということは、決して消極的に黙ってですね、じっとしていることではありません。そうではなくて、私たちがこの十字架の愛に生かされ立つということは、積極的に自ら剣を置くということです。誰かに奪われるわけじゃない。取りなさいと言ってですね、そうされるわけではない。自ら剣を置いていくということ。自ら私たちが許していくということ。自ら私たちが愛するために一歩前に出るということ。そのことが私たちこの十字架の愛に立つということです。パウロがコリントの13章で語っております。どんなに異言や予言の賜物があろうとも、山を動かすほどの信仰があろうとも、愛がなければ無に等しいと語った。この十字架の愛に立つ以外、私たちにこの解決の道はありません。私たちに愛する者を救える道はありません。しかし同時に、その14章のところでパウロは、それゆえに愛を追い求めなさいというふうに語られていますように、私たちはこれ一生懸命努力してもですね、私たちのうちから、もう皆さんご存知だと思いますけれども、湧いて出てくるものではありませんですね。これは本当に切に私たちが霊的賜物として、最高の賜物として神様が私たちに与えようとしてくださっていること、それを私たち切に求めていくときに、主は必ず与えてくださいます。必ず喜んで剣を置く、喜んで 許していく、喜んで積極的に前に出て愛していく、黙ってですね、抱きしめていく、その道を私たちに必ず主が与えてくださいます。そのゆえに私たちはこのところでですね、私たちこの祈りの時を持っておりますけれども、この十字架の愛が私たちのうちに、またこの教会に、この十字架の愛において私たちがしっかり勝利していくことができますように、私たちは祈っていきたいと思います。最後までどのような時にも御霊に燃やされて、この十字架の愛に立って祈り続けていくということ、ここに私たちのこの祈祷の勝利があり、また病の癒しも家族の回復も問題すべての解決においても、また言うまでもなく、この教会のリバイバル、そして世界宣教、福音宣教においても、この十字架の愛に立つこと以外にですね、始まることはありません。最初から最後まで私たちがこの十字架の愛に立ち続けるときに、私たちがしっかりとそこにおいて、イエス様が十字架上でもうすでに勝利をお取りになっている、その勝利に預かることができるのであります。それゆえに私たちはしっかりとこのですね、私たちに与えてくださる、だから追い求めなさい、追い求めて必ず与えてくださると言われている、この十字架の愛を求めて祈ってまいりましょう。最後ですね、何度も語りましたけれども、この50周年の記念誌が皆さん書き寄せ書きをしましたけれども、あの時にですね、正則兄弟のこの書かれたことをですね、私自身も本当にこの教会にとって霊魔だと思ってですね、神様が語ってくださったことだと思って、改めてここをご紹介したいと思いますけれども、このように書かれていました。多くの人がここ玉川教会で愛すること、許すことを知りますようにですね、それが兄弟の50周年、新しい50年に向けて、新しい教会がリバイバルしていく、世界宣教の使命に立っていくときに兄弟が言ったこと、これは私たち教会に主が願っておられることです。玉川教会によって私たちが愛すること、許すことを知ることができるように、そのことを私たちは切に求めて祈ってまいりたいと思います。そしてそれは何よりもですね、もう最後最後と言って何回も繰り返しますけれども、この今日のガラテヤ書の最初一節に書かれているように、あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいです。ですね、人のことはいいです。ですね、あの人がまだ許せてないんですけど、主よどうでしょうか、聞いてません。そうではなくてですね、そのことは取りなすという意味では、もちろん私たちは取りなしていきます。でもまずそこに私たちが祈るときに、自分自身を気をつけなさい、自分がまず誘惑されることがないように、自分自身が、皆さんお一人お一人がまずこの十字架に愛に立つことを求めてください。家族の中でまず十字架の愛に立って、黙って許していくということ、引き受けていくということ、それはイエス様がされた姿によって、私たちそれぞれが場所にあって、その十字架を引き受ける、まず私たち自身、私自身が変えられることを私は切に願っています。まず私から変わりたいと主に祈り求めます。そのことにおいて私たちの教会が本当に十字架の愛によって勝利していくことができますようにですね、覚えてお祈りしたいと思います。弱さを私たちも積極的にこの隣人の重荷を担っていく、弱さを引き受けるものとなることができますように、私たちのうちにこの十字架の愛の勝利を与えてください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なるあなたの御名を心から賛美いたします。今朝も深いあなたの憐れみによって、十字架によるイエス様あなたの贖いの技によって、私たちが罪許され、今日あなたを礼拝するその幸いに預かることができました。心から感謝いたします。主よ、今日御言葉が語られました。主よ、どうぞ私たち一人一人を今この御言葉によって捉えてくださり、御言葉を一人お一人のうちにあなたが聖霊によって、御霊によって霊魔として握らせてくださり、私たち一人一人が新しい習慣、また私たちの信仰生涯においてしっかりと十字架の愛に立つものとして、私たちを新しく今日より作り変え、あなたのご栄光のために用いてくださいますように心からお願いいたします。私たち一人一人に語られた、またこの玉川教会に語られた、それゆえ互いに重荷を担い合いなさい、喜んで剣を置く者、喜んで許していく者、喜んで愛していく者、私たちがイエス様あなたの十字架の姿に倣ってあなたに 従っていくものとなることができますように、必ずこの教会に十字架の愛によるリバイバルを成してくださることを信じます。主をどうぞ私たちを憐れみ、引き続き導いてください。私たちの家族にこの十字架の愛をお示しください。私たちほつれているこの日本の現実に、どうぞ世界の本当にこの剣で立ち上がっている私者たちに、どうか私たちが率先して剣を置いていく、その姿を明かしすることができますように、私たちにその力を与えてください。感謝いたします。ありがとうございます。すべては病の癒しも、すべての問題の解決もこの十字架にあることを、主よ今日私たちは御言葉によって知りました。ありがとうございます。どうぞイエス様、あなたが今日も十字架上より担われている、追われている、また血を注ぎ続け、私たちの病を負い癒してくださっていることを信じて、主よどうぞ新しい一週間も回復の一週間でありますように、私たちが霊も体も魂もすべてにおいて、主よあなたに回復が与えられて、あなたの御用をしていくものとなることができますように、主よどうぞ導いてください。今日ここに集っていない者たちの上にも、等しくあなたがこの十字架の恩知恵を注ぎ続け、贖い続け、憐れみ続けてくださっていることを信じて、心から感謝いたします。主よどうぞこの教会をいよいよリバイバルし、祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝してこの時一切の栄光を主よあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。